シュタグ今更ビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の若手記者が、美容業界の今更聞けない話や最新の売り場、製品情報をお届けします。国内ビューティーとヘアサロンを担当している沼と申します。
外資ビューティーや翻訳を担当している和田と申します。
美容コーディネーターの湯桁瑞穂と申します。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。第10回目のトークテーマはプライスラインについて話していきたいなと思います。
はい、
価格っていうのはやっぱりこう経済的なものには絶対に必要な話題かなと思いつつ、
はい、
取材しててもここは中価格帯を狙いましたとか、そういう価格帯って結構大事な話としてこう戦略として出てくるんですが、
そうですね、
意外と何を中価格帯としてるんだろうみたいな、ちょっとそういうところとか、
ええ、
まあ、もちろん企業によって違ったり業界によって違うなと思いつつ、まあ、化粧品においてはどうなんだろうっていうところで、
はい、
ちょっとお話できたらなと思います。
はいはい、おそらくそのアパレルとかだと本当にラグジュアリーっていうと、まあそうですね、あの服でも本当にまあ6桁7桁当たり前ぐらいのことを指してるんだろうと思いますし、あとこう多分プチプラっていうのがアパレルに当たるか分かりませんけど、あの最近フォーエバー21がまた撤退したりとか、あのぐらいのこうユニクロとかの価格帯を指すと思っているんですけど、例えば化粧品でいうとやっぱり上が10桁っていうのはほぼレアケースなんですね。まあ、なのでいわゆるまあラグジュアリーとかプレステージとか言われるものはざっくりですけど、まあ大体まあ、7、8000円アップから1万円数万円ぐらいの捉えがあって、でプチプラになってくるとだいたい2000円1000円それ以下ぐらいのものになってくるかなと思います。その間がいわゆる中価格帯、中心価格帯としては3000円ぐらい、3000円から5000円ぐらいっていうのがだいたいのこうあの捉えかなというところではありますね。であとはそこチャネルにもよるなという部分があって、例えば百貨店のブランドはほとんどなんかラグジュアリーですよってあの言ってるところもあると思うんですけど、そういう中でもブランドさんによっては1万円切ってくる、大体こう5000円以上 の, あのラインがあるところもありますし、であとは大体5000円以下3000円、まあ、1000円台になってくると、そこはもうドラッグストアバラエティの主戦場になってくるっていう、そのちょっとざっくりしたこう住み分けみたいなのはあるかなと思います。
そこの売り場に足を運ぶっていうことと、
はい、
価格帯っていうのは結構こう切って切り離せないもの、まあ、でもちょっとアイドコスメとかは、
はい、
かなりそういうので言うとまた分けて話されるような
存在ですかね。そうですね、結構ゾーニングはできていても、うん、同じお店に入ったらデパコスからプチプラまであるよっていうのは結構新しいのかもしれません。うん、でそれで言うとあのやっぱりこう百貨店の中ですと、いまだにこう何売り場何売り場、例えばこうカジュアル、レディースカジュアルとなんかこうラグジュアリーみたいなことと分けるじゃないですか。でそれと同じようなことがちょっと百貨店の中では、例えばスキンケアだけのフロアを分けるとか、そういうこうゾーニングが行われているんですけど、確かにあの沼さんおっしゃったあのアットコスメストアとか、あとあの最近で言うとあの虎ノ門ヒルズだったりとか、あとニューマン高輪とか、ああいうなんていうか何売り場とかではない混成型の商業施設になってくると、うん、もうなんていうかこれはいくらぐらいのプライスラインだからここね、ここで集団で集めるっていうことがなくなってきてるような気がしますね。でやっぱりセレクト型の店舗でいうと、あの様々なその時の気分だったりとか欲しいものとか、そこに合わせてあの割と来店頻度を高く同じ店に行ってもらうっていうことをやってる店もあるので、もしかしたら最初にお話しした価格帯と売り場が、まあ、分かれてますね、連動してますねっていうところが場所によっては少しあの変わってきつつあるとも感じています。
コスメだと特に、
はい、
やっぱりラグジュアリーかプチプラか、まあ、二極化が進んでいて中価格帯がなかなか厳しいみたいな話もよく聞くかなと思うんですけど、
はい、そうですね、
中価格帯についてちょっとどういうふうに考えていらっしゃるかっていうのもお聞きできますか。
はいはい、でやはり中価格帯ぐらい の, あのブランドになってくると、主戦場があのさっきお話した通りドラッグストアとかバラエティが中心になってくると思うんですね。で、そこの今一番のライバルというか、あの見なきゃいけないところとしてやっぱり韓国コスメが大きいと思うんですよ。でやっぱりプライスラインが比較的今低めですし、であと分かりやすく売れるみたいなところもあったりして、やっぱり各国内ブランドさんとしてはこうだいぶこう意識をせざるを得ない存在になってきてるのは間違いないと思います。 で、例えばその3000円ぐらいの、少し韓国コスメでやや高めぐらいのブランドさんがこれまで苦しい苦しいと言われてきたんですが、ただそこのコミュニケーションを変えつつあるというのが、ここ秋冬とかに特に顕著かなと思っていますね。例えば資生堂のエリクシールであったりとか、それからソフィーナ IP ですね、花王の。であちらのこうもう完全にこうど真ん中中華型っていう感じのブランドさんですけれど、まあ、やはりきちんと3000円台ではあるんですが、そこに数が出る分、その全国のドラッグストアで買える分、最先端のテクノロジーとか知見を搭載してるっていうのは、お二人もよく取材でご覧になってると思うんですけど、それをなんとか薬事とかの表現を乗り越えながら、なんとかこう売り場の中でコミュニケーションを取る、そこの棚で選んでもらおうとするっていう棚割り、ごめんなさい、重機のこう書かれていることとかでも工夫を感じますし、であとはそれを、まあ、例えばお店に来る前の、例えばウェブの広告であったり、それから SNS の施策であったり、そういうところでできるだけその技術とか期待感みたいなものをつけた上で店頭に来てほしいっていう、この試みがうまく回ってきているように感じます。
すごくやっぱり中価格帯だと、まあ、それこそ本当に韓国コスメがとても人気でみたいな話もよく聞きますし、その一方で国内の中価格帯がちょっとこうブランド終了だったりみたいな話でちょっとたまに話題に上がるみたいなこともありますけど、そういった感じでこうエリクシールだったりソフィーナ IP とかあとマキアージュとかですかね、そういったブランドがこう変わらず支持され続けてるっていうのも、やっぱりこう日本のお客様から国産ブランドへの信頼感みたいなものもあるんだろうなって
思います。はい、そこも非常に大きいと思いますね。でやはりその長く愛されてきているブランドっていうのは、それだけで一個期待を持ってもらうっていう一個のきっかけにもなると思いますし、あとそのもしかしたらですけど今トレンド流行ってるみたいなものが買える、それが手に入る韓国コスメのコミュニケーションと、あとはその信頼感を持って長く使い続けることができて、ちゃんと手応えもあるよみたいな期待が持てるようなブランドのコミュニケーションが、またちょっといい意味で違ってきてるのも、いいなんていうか兆しなのかもしれないですね。
なんかやっぱりプレステージと呼ばれるような百貨店とかで置かれているようなブランドは、自分でブランドをこう構成するこう売り場が明確に設けられていると思うんですけど、そういった中価格帯のブランド、まあ、あるブランドもあるとは思うんですけど、割と売り場の争奪戦というか、っていうのは結構あるなっていうのはなんか思いまして、
そうですね、本当にスペースの取り合いになっちゃうところもあるんですけれど、まあ、だからこそやっぱりそのきちっとコミュニケーションしていかないといけないんでしょうね。なかなかそこも難しいところで、例えば SNS でバズを作れば売れるっていう、ね、考え方もあるんですけど、なんていうか店頭に来てあれこれ迷わずに、あこれ見たことあるやつだとか、あこれこの前聞いて良さそうっていうきっかけを作るっていうのはやっぱりすごく大事なことだろうと思います。でそこプラス、例えば3000円をいきなり出すのがねっていうことなのであれば、ちょっと手に取ってもらいやすいようにトライアルを作ったり、あと最近こう結構顔金棒ぐらい の, そこのグループさんでよくやってらっしゃる試みとしては、例えば中華型のもののトライアルサイズを作って、それを棚じゃなくてちょっとした目につく吊り下げみたいなところに置いてあったりすることも多いんですよ。でそうなると何これって目につく場所にありますし、あと価格もだいたい1000円とかだったりするので店長に安かったりしますよね。そういうなんていうかいいものを試しやすい形で提示できるっていうのも、すごくやっぱりドラッグストアの中ではいいポイントだと思うので、そういう こう各社のこうよりもう一歩深く入った工夫の見せ所っていうのがすごく面白いポイントだなと思ってます。
こういったこうその今あったように普段 の, そのブランドの棚じゃない場所に置いてあるみたいなのは、はい、店頭 の, そのドラッグストアの店員さんが決めているんですか、はい、それともブランド側がこういうところでちょっと目立つようにしたいみたいな交渉したりしてるんですか。
おそらく後者ですね、やはり、そこは本当に営業の方が日々こう頭をひねってやってらっしゃるところはあるだろうと思います。であとはそうですね、一部プライベートブランドにそれぞれドラッグストアさんとか力を入れておられますよね。そうなるとやっぱりそこも1000円台ぐらい、 まあ、2,000円、税込みで 2,000 円いくらいかないかぐらいの戦略だったりはするわけですよ。そうなるとそことの戦いにもなってくるので、まあ、非常にこう胃が痛いだろうなとは思いますが、まあ、ただドラッグストアのチェーンの方々にとっても高価格帯というのは魅力ではあるんですよね。単価は高いものではありますし、あとヘアケアがやっぱり一瞬早くその兆しがあったと思うんですけど、はい、これまで値段で勝負してきたようなもの298円とかのものがいきなり1400円1500円のものが主流になってくる、こんな美味しい話はないので、まあ、やっぱりあとはスキンケアで多少なりとも付加価値の高いものをしっかり売っていくっていう気持ちになってこられてると思います。そういうこう売り場をちゃんと提供する側とうまくこう手と手が結び合えるかどうかっていうのもこれから中華形のブランドさんの腕の見せ所なのかなとも思いますね。
このお話を聞いていると、
はい、
なんか実際にそのドラッグストアの担当の方とかが本当に結構いいなってその人が思ってもらえると、
はい、
ちょっとやっぱりこういいところに置いていただけるみたいな話もあったりするので、
はい、
なんかやっぱそもそもの製品力とかそういうのとあとそのコミュニケーションにおいて良さをちゃんと伝えてっていうのとかも大事なんです
ね。そうですね。
そういうなんかちょっと地道なところも、
はい、
あの売り場の並びには影響が出てたりするんだなって。
あの上には上があるというか1万円超えるものもたまにありますよね。例えばあのロートのロート製薬のオバジ X のこの黒いクリーム、はいはい、とか、あちらが今年の秋にあのリニューアルをするんですけどあれは1万円超えるんですよ。でもちゃんとなんとか評価を受けている。であの先代 の, あの既存品のクリームも実は結構しっかり分かりやすいこう、まあ、ポリマーだったりで張りを持たせるあの効果が実感できるっていうことで長く売れているものではあったんです。なのでしっかりと評価を獲得できればあのもうドラッグストアの店頭で見つけてもらうだけですもんね。1万円出せるものってい う, こう信頼度を高めることができれば店頭で迷わせないっていうこともできるので、そういう店頭でいかに これを目指して来てもらうかっていうあの評判の作り方ももしかしたらすごく大事なところなんかもしれないですね。
そうですよ。確かにあの湯桁さんのコラムでも、
はい、
あの拝読したんですけれど、
はい、ありがとうございます。
やっぱりあの百貨店だとこれいいですよって後押しがあるけどドラッグストアとかはもう自分で行って、
はい、
そこでどれを選ぶかなので本当に迷わせないっていうのは重要になってそうです
ね。そうですね。もう他に目を向けた瞬間これも良さそうってなっちゃいますもんね、うん、そこは本当に狙い撃ちっていうのがこれからすごく重要になってくるんじゃないかなとも思います、
うん、やっぱりさっき和田さんからも二極化っていうところで、はい、あのまあ、多分景気の問題もあるのかなとか思いつつも、やっぱりこうアパレルでもファストファッションか、
はい、
ラグジュアリーか好調、いわゆる好調なのはそこで国内の中間ブランド
は
かなりちょっと厳しい、難しくて結構苦戦しているって話を聞いたりするので、
はい、
そういうふうにこう価格帯で区別するとやっぱりこう化粧品は今どこが難しそうだなとかありますか？
そうですね、ただどこもやっぱりあの楽勝っていうところはもちろんなくて、はい、やはりそのラグジュアリーのブランドさんの方もなんていうかやはり売上の底の部分っていうのは底支えをしてくれているのはやはり海外の方に受けるブランドさんはやっぱりまだ固い動きをしてますし、あとはそのまあ富裕層の方ですね、それをどれだけ捕まえられるかっていうところがすごく百貨店で売られているいわゆるラグジュアリーあのプレミアムみたいなブランドさんの勝負のポイントではあると思うんですよ。ただ少ない人口の方を相手にしていかなきゃいけないので、この価格を上げていくとか単価を上げていくっていうのをやり続けなきゃいけないのもなかなかきついと思うんですよね。であとはそのプチプラのブランドさんもやはりそのこう商品のサイクルはとにかく早いじゃないですか。でもすぐこれで売れなかったらすぐ棚落ちっていうのをこう苦しいマラソンを続けていくと脱落をしていくところも多いですし、最後に立ってるのがどこかみたいなところになってきているのも事実だとは思います。だからその、ね、あのどこが楽勝っていうことではないんですけど、はい、それぞれの戦い方があってそれぞれの売り場で自分たちが何を求められていて、で周りにどんなブランドがあるのかっていうことを知った上で、じゃあ今この製品はどういう形のコミュニケーションを聞くのかっていうことをなんかこう一個一個詰め上げていくっていうことを続けるしかないのかもしれないなっていう、はい、気はしてますね。きっとそれを続けていくとあのお客様の間でもこう支持を受けられたりとか長いことこう、ね、信頼感をあの受けて売り続けられていくブランドがあったりもするので、うん、そんなになんていうか悲観することでもないのかとも思ったりもします。
中華格帯は今
ちょっと厳しいとか、まあええっていうような形でもないって感じですかね、
まあ、そうですね、はい、どこも厳しいっちゃ厳しいんですけどまあやっぱり戦い方がねそれぞれあったりもするので、はい、そこをやっぱり踏み間違いないことでしょうかね、なんかちゃんとなんていうか信頼感を醸成していかなきゃいけないような、しっかり売らなきゃいけないスキンケアがなんか変なバズワードばっかり使い始めたりするのもちょっとどうかなとも思いますし、そこはね、あと韓国コスメのブランドさんももし例えばこの先日本の市場でこう長くこう続けていきたいという気持ちがあるようであれば、まあ、やっぱり少し日本のやり方にローカライズしていくっていう質もあるのかもしれないとか、ちょっとそこがどうなっていくのかなっていうのを注目したいポイントかなと思います。
やっぱり韓国コスメは今こう化粧品の市場が語る上ではちょっと品質というか、
はい、
ちょっと欠かせないというか何ですかね、抑えなきゃいけないポジションで、
そうですね、そうですね、まあ、やっぱりその中でもこうあの消えていくブランドもあるでしょうし、短いスパンで、でただやっぱりこう日本の市場の中でしっかり足を下ろし、根を下ろしてあのブランディングをしっかりやろうとしてるっていうところもありますよね。タンバリンズであったりとか、はい、ヒンスもやっぱりこう直営店を作ったりヘラであったり百貨店に出るような、そういうやっぱりそれぞれのブランドがあのどこに行きたいかっていうことでもやり方は変わってくるのかなと思ったりします。そこと、そうですね、そこと今いる、各なんていうか国内のブランド、それからあと日本で長くビジネスをやっているその外資のブランドさんがそことどうやってあの戦っていくかというとあれですけど、あの自分のブランドらしさを出していけるのかなっていうところなのかなとも思います。
今回はこんなところで、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、早いもんでもう10回目になりますね。
そうですね、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひね、次回以降も、はい、あのいろんなお話できたらと思いますので、はい、引き続きあの聞いてくださる方もぜひこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。